こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムフォーバーです。今日もあなたがもうね、少しでもこのお浄土の世界に近づくこと、心がね、内から内なる浄土が、内なる宇宙大霊がこう湧いてくることを願って本を発信したいと思います。はい、この、今まあ無料授業のね、ずっと、やってきてました。はい、次のパートはですね、もう大体こうお浄土がどんな素晴らしいところかっていうのがまあ、出てきてですね、でその後、まあ、お釈迦様がこう阿難に、言うわけですね。仏阿難に告げたものと、でこのお浄土の、無量寿仏、それをね、偉人光明最尊大師にして諸仏の光明の及ぶことをあたわざるところなり、要するに無量寿仏で阿弥陀仏の、偉人光明同時閣下というと、威力の意に神様と書いてね、まあ要するにもうマジェスティックパワーと、まあ英語でまあ訳していますけど、僕は、まあ、非常にこうあのすごい力のある光は他の仏の、光明の及ぶことではないほど最尊、最も尊く、第一ナンバーワンであるというふうに、伝えてですね、さらにこの仏の光の100は、この仏ではね、100仏の世界だから100の仏様の、世界、あるいは1000仏の仏の世界を照らすことすらあると。でも四方八方十方全部にもうあの、それでまあ数が優順とかね、250km 何倍だったか要するにあの宇宙にあまねくこう照らしてるということをまあ告げてるわけですけど、まあここでね、要するにあのいわゆる伝統的な浄土教においては、もう経典をそのまま文字通り取りますので、どちらかというとね、なのでまあ阿弥陀仏は いろんな仏様の中の一仏であると。でなおかつこう法蔵菩薩が修行してなった仏であるというふうにね、そういうふうに解釈するわけですけど、まあ、あのこれはここで語ってる阿弥陀仏、浄土教と伝統的な浄土教の阿弥陀仏とはちょっと異なって、まあ異なるっていうか、まああのどのようにこう解釈するかによるんですけど、要するにまあ宇宙一切の仏の最尊大地ですから、宇宙一切の仏のあの本尊であると、もともとの宇宙大霊であるということなんですね。ですからその他の仏様方は全部こう阿弥陀仏の分身、まあ仏教では分身と読みますけど、分身分霊であるということで、これ大日如来が全く同じようなコンセプトなので、でまあ、山崎弁慶上人という、お方はですね、まあ、明治大正に活躍した方ですけど、大日如来と阿弥陀如来は名前が違って実は本体は一つであるというふうにね、別名であるというふうにね、あのそういうふうにこうあの説いていらっしゃいました。でこれ山崎弁慶上人は浄土宗の方でしたけど、各番上人という方はあの真言宗の真偽真言宗の方なんですけど、その方もやっぱり同じように同じことをね、大日如来と阿弥陀如来は、一体の存在であるというね、だから宇宙の大霊であり一切の仏様方はそこから分身分身されたのだということを語られております。まあね、あんまりねそういったかあのなんていうか学的なところを、そんなにあの話す法話ではないんですけど、ちょっとその辺が出てきてしまったので、次にですね あのこの宇宙大霊の、まあ、無量寿仏の12の光明というものが、出てくるんですけど、まあ、無変光、無下光、無対光、炎能光、まあ、ずっとこう寛義光とかね、ずっと12の光明が出てきまして、それぞれね、まあ、一冊こうベネショになんか無変光という本がもう一冊の本があるとかね、不断光だけで本というほとんどね、まあ本一冊かそれぞれっていうこともないけど、まあ、あの非常にこう内容が非常に大きくあるので、で実はですね、あのこれについては、本を書いておりますので、すでに書き終わってますので、まあ、それが出版した格付けに読んでいただければと思いますね。どうしてもちょっとあの 学的なところになりますので、まあ面白いっちゃ面白いんですけど、まだ一部だけちょっとねざっと申し上げるとですね、あの炎能光仏っていう仏様、まあ仏様の名前として、実はまああのこの阿弥陀仏の12の光明のうちの一つの側面で、要するにこの12の光明をもって宇宙一切を育んでいるという、霊的にもね物理的にも育んでいるというのがこうあのこの内容です。で炎能光というのは、まあ、あの炎の王様と書いて炎能と読むんですけどね、その光、まあ、要するに二王様みたいなね、ああいうそういう光明ですよね。二王様ってから怖い顔して怒った顔して剣を持ってますよね。あれ要するにカルマを断ち切るというね、で背中にの炎がありますけど、カルマを燃やして断ち切るというね、この働きなんですね。ですから、あなたが、まあ、人生で苦しんでる時はそんなカルマはね、燃やされてこう断ち切られていく炎能光の働きによって、宇宙大霊の炎能光の働きによって、カルマが燃やされて断ち切られている状態であるというふうに、こうそういうふうに認識していただきたいと思いますね。そのカルマというのもね、個人のカルマというのは実はないんです。人類一切のカルマは、実は共有されているもので、で誰かが負担をして、で誰かがそれを、まあ、解消するというふうになっていまして、まあ、あなたがその苦しみを感じているときは、その人類のカルマを燃やして、それをあの断ち切っているときだというふうに、理解していただければと思います。なのでね、この炎能光でそういう苦しみや悲しみの時期が通過した後に、次にね清浄光というね、アーティスティック芸術的なこう光、美しさを感じるときは、清浄光は自分の心の中にこう反映してるときなんですね。言い訳をね、見て美しい、花を見て美しいっていうのは、花そのものとかね、夕焼けそのものが美しいんじゃなくて、それ自分の中の清浄光が反映してそれを感じるんですね。ですからもう感じないとか全然感じないですからね、なんかもうそんな気分じゃないみたいな時はね、でも感じる時っていうのもそれはそういうことなんですね。もちろんその感性が開いていないと、それは美しさは感じないので、その感性を開いてくださるのが清浄光です。清浄光ですね。でちゃんと順番的にうまくできてますね。苦しみや悲しみを通過した後は清浄光が開けて、心が透明にこう美しくなるという、秋、悲しみは遠くへ行き、そして静かになったというね、空の道具だったな、これ立花道三というね、そう戦争中の詩人の本だったと思う、あの詩人だったと思います。80年前ぐらいですから、 ということで、僕あなたもね、そんな苦しみの時期や悲しみの時期があるかもしれませんけれど、次の症状項に触れて、世界を美しく感じられますように、心が透明になり、そして人生をアートにされますように。